アブラハムは神様の祝福をいただいて出ていきました。そして祝福のもとにとして、出ていきました。約束をいただきました。前回は私はちょっとテキサスにおりましたので、前々回ですね。2回前の礼拝において、このお話ししましたけれども、皆さん神様の祝福のイメージを共有していただきたいんですが、今度の月光にもちょっと載せたんですけれども、この祝福、私たちの神様から与えられる祝福は、ブドウの果汁がブドウの粒から溢れていくようなものだ。本当に私たちのうちに、この溢れていく神様の祝福が、もう本当にブドウの果汁がもう8切れんばかり、このいっぱいになってですね、このブチュッ、ちょっと触ったら大切に扱わないと、ちょっと触ったらブチュッと潰れてしまう。そんなですね、溢れるようなものなんだ。神様の祝福ってそういうものなんだ。ちょっとうまくいって、ちょっと物事がうまくいって、たくさんのものが与えた神様祝福してくださったら、そういうレベルのことじゃなくて、私たちの内側に神様の祝福が溢れて、私たちの、この、内側から外に祝福が流れていくような、そんなような感じなんだ。そのことを、分かっていただきたいな、ってことを思うんですね。今日はちょっと寒いので、動きながらいつもよりも動いて、またマイクもないですからね。もう動いて話しますけど、ごめんなさい、許してか、もう落ち着きたいなと思われるかもしれませんけど、分かってください。本当に、神様の祝福を私たちのうちに溢れて、周りの人々を満たしていくようなものなんだ。アブラハムはその祝福を約束されて出ていったのであります。彼は75歳でした。75歳になって神様から今までの行くところ、今までの安住の地を出て、私の示すところに行きなさいと言って、導かれました。彼はそれに従って出ていったのであります。そしてその場その場で、この、祭壇を築いた。ね。祭壇を築いた。これは、祈りの場であり、礼拝の場であります。神様の前に祈りを捧げ、神様から聞き、また、神様に礼拝を捧げる。私はあなたを中心にします。あなたを頼っていきます。あなたが大事です。彼はどこへ行っても、最初に祭壇を築いた姿が、ここに書かれています。それが12章の前半でありました。でも、12章の後半になって、一つの大きな失敗をします。彼は、この、神様が約束してくださった、この地だよと、約束された地を通り過ぎて、さらに進んでいきました。どうやらそれは、この、経済的な事情だったようであります。もう、どうにもならなくなる。そして、この、特にこの、飢饉の中で、彼は最後はエジプトに行こうと思う。エジプト行けばなんとかなる。彼は、新しいところに出てきました。けれども、そこに近づいたときに彼は大きな不安を覚えたんです。どんな不安だったかというと、うちの奥さん美人すぎる。すごい不安ですね。ちょっともう、想像が出たらおかしいかもしれませんして、うちの奥さん美人すぎるかしら。もう本当にこんな美人な奥さんで、私が殺されたんじゃないか。この奥さんのために、私は殺されたんじゃないか。エジプトの人たちは、本当にそんなに道徳性も高くなかったんでしょうかね。そんなイメージがアブラハムの中にあったんでしょうか。アブラハムの誤解だったかもしれません。後を見ると、どうやらアブラハムの誤解もあったんだろうと思うんですけれども、とにかくアブラハムは恐れてですね、そして、この、あなたが、あまりにも美しいもんだから、私、あなたのことを本当に、この自分のものにしたいと思う男たちが私を殺して、あなたを欲しいままにするかもしれない。だから、あなたは私の妹のセットにしてください。そしたら私は兄として、あなたの兄として私の立場を話してください。そしたら、なんて書いてあるんですか？私はあなたのおかげで、これ、公約で、こう書いてあるんですが、私はあなたのおかげで無事であり、私の命はあなたによって助かるでしょう。それで、 サライはそれに対して、奥さんのサライはですね、それに対して、わかりましたって言ったんですね。そして、彼に従って入ってきました。妹だというもんですから、わ、本当にまあ美人、美しかった。そして、まあ、中川先生の本の中を読むとですね、エジプトの人たちはエジプトの美人に飽きて、ちょっと、エジプトの美人とはまた違う、美人である、その、彼女ですね、このサラに目を留めたんだ。そして、王様のところに彼女は召し入れられた王様のこの高級に召し入れられたのであります。こんな危険な目に遭いました。けれども、神様はそこに介入されて、エジプトの家にですね、このパロの王家にたくさんの病気の人が生まれた。なんだこれはということで、どんなことがあったのかわかりません。占いをしたんだか、おまじないがあったのかわかりませんけれども、とにかく、これはどうやら、サライという、このパレスチナの方からやってきたこの女性のせいなんじゃないか。聞いてみたら、あれは嘘だった。あれは、アブラハムの妻だった。そのことが分かった。それで、アロはですね、アブラハムを呼び出して追い出した。なんで嘘ついたんだ。私は、あなたの妻を、奥さんにしようとしてたところじゃないか。妻にしようとしてたところじゃないか。なんてあなたどうしたんだ、あなたは。というふうに言って追い出されたんだ、という箇所で。ある人々は、こう読んで、いや、アブラハムは失敗したけど、神様はそれなりに祝福してくださったじゃないか。多くの財産が与えられて、アブラハムは多くの羊、オス、メスのロバ、男女の奴隷及びラクダを得たって書いてあります。だから、たくさんの財産を得たじゃないか。神様は人間の弱さにもかかわらず、祝福を与えてくださったんだ、という人々もいます。なるほどと思わないわけではありませんけれども、その前々回の、ブドウが、樹は無臭の世界です。ブドウの汁が溢れるような祝福。これが、この神様の与えてくださる、ブドウが溢れるような祝福ですか？奥さんが危ない目にあって、王様の家に、たくさんの病気の人が生まれて、出て行けって言われる。これが神様の祝福ですか？神様の祝福は、表面的に豊かになったとか、お金が入ったとか、そういうものではない。私たちの内側が、祝福が溢れて、それが外側に破って出るような祝福なんだ。だとするならば、これはやはり、アブラハムの失敗である。そして、これは表面的には豊かになったかもしれないけれども、大きな問題のこの元になる、これから起こっアブラハムの生涯に起こってくる多くの問題の元になること。彼が刈り取らなければならない。彼が自分自身で刈り取らなければならない多くの問題の起源になる出来事だったのであります。そのことを思うときに、本当に私たちは、このアブラハムのこの失敗を見ながら、私たちも同じ失敗するかもしれない。その中で神様はあれに与えてくださるでしょう。本当に介入してくださるでしょう。でも、願わくば、こういう失敗をしないようなことはできないのか。アブラハムはここで恐れた。アブラハムが恐れた。これが問題だった。アブラハムがこの恐れたゆえの失敗だ。今日は恐れ、手法がないので今日の説教祭、申し上げなきゃいけなかったですね。恐れと失敗。恐れによる失敗。恐れによる失敗。恐れによる失敗でしょうか。恐れによる失敗という場合でお話をしたいと思っています。アブラハムが恐れた。それが失敗のもと。そして私たちはじゃあ恐れに打ち勝つためにどうするのか。いや、性格的に強い人はいいかもしれない。いやー、恐れなんか何も感じたと負けんよって、そうですから、いらっしゃったら、それはそれでいいかもしれない。でも、私たちは恐れに囚われやすい私たちが、恐れに捕まって、 恐れによって失敗をしてしまいやすい私たちが、どうすればいいか今日はもう一つの、そのことをお話ししたいと思います。第一のポイントが、祝福の源を何に求めるかということです。第二番目が、恐れから私たちを守るものということです。祝福の源を何に求めるか。ということでありますけれども、とにかく電気が落ちているようになりますが、まあ、それはそれで、まあ、ね、いいですか、大変ですから、また、調整していると。はい。私たちの、その、祝福の源を何に求めるか。この、アブラハムはですね、やっぱ暗いんですが、だけど、とにかく、見えない人は聞いててください。私、ちょっと光に近寄って読みますか。ですね、
でも、
またね、それで外に出なきゃいけないと大変だから、いいです、本当に。創世記の、12章の13節。ありがとうございます。創世記の12章の13節。どうかあなたは私の妹だと言ってください。そうすれば、あなたのおかげで無事であり、私の命はあなたによって助かるでしょう。あなたによって無事であり、あなたのおかげで、あなたのおかげ、あなたがそうしてくれた、あなたのおかげで私は無事なんですよ。神様が私に、あなたが私に従ってくれば、私はあなたを祝福する。アブラハムにとって祝福のもと、祝福の源、それは何であったかというと、神様ご自身です。神様ご自身が祝福の源のはずだったんです。でもここで、アブラハムは、あなたのおかげで、祝福の源ですが神様であることを忘れてしまったかのように、あなたのおかげで無事です。実はですね、このあなたのおかげで無事でありって、口語訳では、この13節では、あなたのおかげで無事でありって書いてあって、16節には、パロは彼女のゆえにアブラムを厚くもてなしたのでって書いてあるんですが、この2つの言葉、口語訳では全然違うんですが、もともとの言葉は同じなんです。この、無事って言葉と、熱くもてなす。この言葉は同じなんです。なるほど。で、新改訳とか新共同訳とか NIV とか、ほとんどの訳は、これが同じ言葉でなんだってことがわかるように訳してますね。新改訳何だったでしょうかね。よくして、よくしてくれるとか、よく取り扱うとか、新教徒から幸いを与えるとか、NIV は treat well とか、そういう言葉が書かれています。あなたのおかげで私はよくしてもらえるんだ。アブラムにとって、サラが自分の祝福の源になった。あなたがそうしてくれたおかげで、あなたがあの時会ってくれたから、神様ではなくて、彼はこの時、他のものを見た。他のものによって自分の安全を守ってほしいと思った。本当に、大きな危機であったかもしれない。その時に、彼は神様を守ってください。神様を助けてください。神様、あなたのおかげで、あなたの守りの中で私は守られてるんです。それを思わないで言わないで。そして、彼は、奥さんのサラに、あなたのおかげで、私は、助かる。このように、語っているので、私たちは、 祝福の源をどこに持っていくでしょうか。私たちはどこに祝福を求めて歩んでいくでしょうか。私たちが具体的には、私たちが歩んでいく中で具体的には人が助けてくれるような場面もあるかもしれない。一つの会社に就職することが必要を満たしてくれるとはあるかもしれない。この仕事が私を養ってくれてるんだ。この人が助けてくれたんだ。そういう人があって叱るべきでしょう。でも、本当にその人が与えられたのも神様の御手の中にあるんだ。最終的な祝福の源は神様ご自身。一つの、シカゴのウィロークリークの教会でありますけれども、彼が牧師であるビル・ハリル氏が言ってますよね。経済的な祝福をやっぱり求めていた。経済的に満たされることは本当に若い人の集まりの教会で、経済的には大変で、経済的な祝福を求めていた。でも、満たしてくださるのは神様と信じて歩んでいた。教会が成長していく中で、多くの、いわゆるたくさんの金額を捧げてくれる方々が与えられていった。その時に、いつの間にか、やっぱり自分たちが、その人たちを頼るようになっていた。そして、ある時、そのうちの一人が、それじゃなくても一番経済的に大変な危機的な状況の中にある時に、一人の人が、教会の方針に同意できないと言って、去っていくという危機を経験されたそうであります。でもその時、その経験は、先生と教会にとって、私たちの必要を与えてくださる源は神様ご自身。神様ご自身が私たちの必要を満たしてくださる方なんだってことを確認するときになったと先生は書いていらっしゃいます。本当に私たちのこの日々の歩みの中で私たちを生かすのは何なのか、私たちを満たすのは何なのか、私たちに喜びを与え、私たちに賛美を与え、私たちに力を与え、私たちの内側から溢れる、外側に突き破っていく、その祝福を与えるのは何なのか。それは、神様、ご自身です。この、ちょっとお話をするとですね、先のことをお話しすると、また、どこかでお話ししますけれども、アブラハムが、この時、パロによって本当に豊かになるんですよ。このサラのお金でパロの贈り物によって彼は豊かになるんです。でも豊かになったことによって弟、この甥っ子のロトと一緒に歩んでいたロトと別れなければいけない。そうなります。財産の多さのゆえに別れなければいけないことになります。着実に増えてきた財産だったらよかったのかもしれません。でもそういうふうに与えた財産で、彼らの二人の間に本当にいろんな問題が起こったんでしょう。本当に彼らは、一緒に歩むことができなくなりました。そしてロトが移っていった土地は悪い地でした。そしてロトが戦争に巻き込まれ、そしてアブラハムもロトを助けようと戦争に巻き込まれていきます。そして戦争が終わった後、アブラハムがですね、戦争で一つの手柄を挙げるもんですから、王様がやってきて、お前にはこれをやろうというふうに言う。その時にアブラハムははっきりとこの失敗の経験を土台にして、アブラハムははっきりと、私はあなたからのものは何一つ受けません、アブラハムを富ませたのは私だとあなたが言わないために、そのようにはっきりと断るんであります。私たちを満たすのは誰でしょうか。私たちを満たすのは 神様が私たちの内側に祝福を満たし、私たちの内側に満たされた祝福が私たちの必要を満たしていく。そのような歩みをさせていただきたいですね。もう一つのポイントでお話をさせていただきたいと思います。二つ目のポイントは、恐れから私たちを守る。私たちは、恐れ。それが問題。アブラハムここで恐れました。自分は殺されるかもしれない。それがあんまりも言えない。私はダメかもしれない。いや、その前に、なんで彼は、このエジプトに下ったのかってよく言われるんですけれども、神様が満たしてくださる、神様が必要を与えてくださると信じきれなくて、彼はなんで、エジプトに下っていってしまったんだろうということも言われるのでありますが、いずれにしろ彼は本当に恐れた。彼は、恐れて、貧しさを恐れ、苦しみを恐れ、また、この、エジプトの人々を恐れて、彼は逃げました。奥さんが召し抱いている時にも彼は本当のことを言わないで、神様が介入されなかったらどうしたんだろうと思うんですね。神様がここで介入、疫病を与えたと書いてありますけれども、疫病がなかったらアブラハムどうしたんだろう。奥さんのことをそのままほっといたのかなと。いや、それともどこかのタイミングでサライがなんとか自分で勇気を出して言おうと思ってたのかそれはわかりません。でもこんなことが許されていいんだろうかと思いますよね。ひどい話です。でも彼はその恐れに縛られました。恐れて失敗をしました。で、やっぱりこれ、私たちが注意しなければならないのは、この、一節から十節までのところは、九節までのところは、祭壇を築いた、主の名を呼んだ、八節までですね、何度も出てきます。でも、その九節から後のところ、アブラムはなお住んでネゲブに移った。ここから先には神様は一回も出てこない。神様の前に祈ったとか、助けてくださいと願ったとか、全然出てこない。アブラムはそれまではどこへ行っても最初に祭壇を築いていたのです。でも、ここで彼は祭壇を築くのを忘れてしまった。やめてしまった。そのことをおろそかにしてしまいました。その時に彼は恐れにとらわれました。そして失敗をしたのであります。私たちが神様との関係をおろそかにするときに、この祭壇が崩れているときに、私たちは恐れにとらわれます。私たちが御言葉をいただいて、神様から力をいただいて、祈りの中で答えをいただいて立ち上がっているときには、大胆に進んでいくことができます。でも、私たちが神の声を聞かなくなってしまうときに人の言葉が気になります。人の反応が気になります。怒ってくる一つのことに一喜一憂するようになります。本当に私たちはこの神様との関係において答えをいただいていることがどうしても必要なので、あなたの祭壇は今どうなっているでしょうか。あなたの主への祭壇は崩れていないでしょうか。あのエリアが 異教の預言者たちと戦いをしたときに主をもって答える神を神としましょう。そのように、言って、異教の預言者と戦ったときに、エリアは、まず、祭壇、崩れていた祭壇を築き直したと聖書は語っています。あなたの祭壇は崩れていないでしょうか？あなたの神様の前の祭壇は古びていないでしょうか？昔は良かった。前はちゃんとやってたの。そういうことはないでしょうか？もう一度祭壇を気づき直そうじゃありませんか。私たちの人生にはこのアブラハムが経験したような戦いが襲ってくるでしょう。どうしてこんなことが、神様に従ったのに、神様についてたのに、どうしてこんなことになるんだろうということもあるかもしれません。アブラハムは神様に従って出てきたのであります。でも出てきた先で飢饉がやってきました。どうして神様が豊かに養ってくださると思って出てきたのに、どうしてこんな不安を覚え、戦いを覚えるんだろう。でもその中で私たちを支えるのは神様とのその関係であります。もう10年くらい前のことでしょうか、亡くなられた先生ではありますけれども、40代でこの大きな病に倒れた先生がお菓子をしてくださっていました。いろいろ手術をしたり検査をしたり、手術はできなかったでしょうかね、手術も少ししたんでしょうか、とにかく検査をしたりしてきた。そして一つの検査を受けて、翌日その検査の結果がわかるという前の日に一つの聖書の言葉が与えられたというのであります。それは詩篇の112編の言葉でありました。詩篇の112編の6節と7節であります。お読みしますね。正しい人は決して動かされることなく、過去教えに覚えられる。彼は悪い訪れを恐れず、その心は主に信頼して言うがない。彼は悪い訪れを恐れず、その心は主に信頼して言うがない。先生はその言葉が与えられた時に、明日の検査の結果悪いんだなって思った。ああ、明日、検査の結果が出るけど、きっと、この検査の結果悪いんだなって思ったそうなんです。でも、それだけではなくて、先生の心はその、聖書の言葉の後半に捉えられました。その心は、主に信頼しているがない。その心は主に信頼しているがない。そうだ。本当に神様は明日悪い知らせが私に届くことをご存知ね。この聖書の言葉を与えてくださった。私は悪い知らせを聞いても神様を信頼していれば私の心は動かないんだ。本当に、翌日、先生は悪い知らせを聞いたそうであります。そして、それとともに、その聖書の言葉が、語られた通りだったんだなって分かったそうであります。主を信頼していれば、私の心は、悪い訪れを聞いても、言うがない。本当にそのことを先生は、経験されたそうです。 皆さん、私たちが歩んでいく中で、聖書は、あなたのところまで、災いが、隣まで来てもあなたの家は大丈夫だと、そういうふうに言うのではありません。私たちが歩んでいく中で、それは神様が時々そういうことをなさるでしょう。本当に、神様、私という存在を特別に守ってくださったなという経験もあるかもしれません。でも、神様は、それを超えたことをなさる。その、私たちも痛みを受ける経験をする。私たちも悲しい経験をする。私たちも物事がうまくいかない経験をする。でも、その中でも動かないものを持つことができる。その中でも内側に祝福が溢れて、そのブドウの汁が外側に溢れていくように、神様の祝福が私たちの内側から外側に溢れていくような、そのようなことをしてくださる御言葉によって、神様との関係の中に私たちが生かされていくときに、私たちはその祝福をいただいていくことができる。本当に、もう一度私たちの祭壇を確かに気づき直させていただくんじゃないですか。皆さん一人一人の祈りの生活が、祈りの祭壇が、この礼拝から気づき上げられていく、そのようなことを願っています。神様はあなたを祝福したいと願っていらっしゃる。神様は私たちを本当にこのブドウの、何回も言いますが、もうとにかく頭にこのイメージ、祝福というのはブドウって出てくるくらい、もう本当に皆さんの頭にこの反射的に出てくるようになってほしいと思うんですが、私もこのことをお祈りをするときに神、今までね、いや、神様祝福を与えてくださいって、結構漠然と祈ってたかもしれない。でも、この、ぶどうの果汁が、ぶどうのこの粒から、この、もう、溢れていくような、そういう、あの人の生涯に祝福を与えてくださいって祈るときに、私はそのぶどうの絵を思い浮かべた。この教会に祝福を与えてください。この礼拝に祝福を与えてください。そのブドウの絵をいつも思い浮かべるようになりました。皆さんにもそれを共有してほしいと思う。皆さんの生涯にそのような歩みを神様はさせたいと願ってらっしゃる。なんとか星ブドウにならない。もうなんとかやってますよ。そんなんじゃなくて、本当、内側に、この喜び溢れて、もう、はちきれんばかり、そういう生涯をあなたに与えたい。私が願ってるんじゃないんですよ。神様が与えたいと願ってらっしゃる。神様があなたの人生を満たしたいと願ってらっしゃる。経験させていただくんじゃありませんか。本当に、神様のその祝福を、私たちもいただきましょう。それ、今抱いているのはそれないですか。そのことを神様前に持っていくことになります。場所を解放してください。あなたとの関係の中で答えを与えてください。私たちはね、もう本当にその恐れを何とか解消しようと、このアブラハムのこれだって、ね、そうじゃないですか。何とかそれを解消したいと思って、責任ネットを張るわけですよね。あ、こう、こっちに頼んで、あっちの人に頼んで、こっちの人に頼んで。落ち着きなさい。神様との関係の中で答えをいただきなさい。アブラムはさらにあなたのおかげで、あなたに頼んだり、あなたのおかげで私は守られるから。それが伝わりました。私たちは本当に主を見上げて、主から答えをいただいて、立ち上がっていこうと思います。お願いいたしましょう。愛する天のお父様、今日もお時を感謝いたします。本当にあなたが私たちを祝福しようとしてくださっていることを感謝です。どうかこの祝福を経験させてください。そのために私たちの祈りの祭壇をもう一度気づかせてください。修理させてください。あなたから答えをいただいて歩んでください。他のものに頼るのではない。あなたの
俳句を強くさせてください。
私たちには本当に今この停電になったりすると、どれほど私たちがテレビやインターネットやそういうものに支配され、そういうものに頼って生きているかと思います。そういうものから情報を受けて、そういうところで人とつながっていることがどれだけ多いかと思います。でももっと大切なつながりはあなたとのつながりで、あなたからもらう答えで、あなたの確信で、あなたが来る平安で、どうかしよう、私たちが本当にあなたご自身によって満たされて、あなたご自身によって平安をいただいて立ち上がることができるようにお願いいたします。今恐れの中にいらっしゃる方がいらっしゃるでしょうか。神様、不安の中にいらっしゃる方がいるでしょうか。主よ、戦いの中でこれからどうやって歩んでいこうかと悩んでいらっしゃる方が多いでしょうか。どうかお一人お一人にあなたの答えを与えてくださいましょう。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。